お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き13章40節から52節と14章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き13章の学びをしていますが、13章の40節から41節。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。身をあざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。これがそこにいた会衆に対するアピールで、パウロは彼らがメッセージを拒否しないようにと促します。42節。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。そこには、またこの同じメッセージを聞きたいという異邦人たちがいました。日本語では人々と訳されていますが、英語のある訳では異邦人と訳されています。43節から44節。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちが、パウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。次の安息日には、ほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。次の安息日には、ほとんど町中の人たちがパウロの説教を聞きに集まってきました。45節。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは、妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。今回は大きな騒動が起きました。なぜなら、シナゴグの宗教的指導者たちが、パウロとバルナバに逆らったからです。46節から49節。そこでパウロとバルナバは、はっきりとこう宣言した。神の言葉は、まずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい。私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちは、それを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは、皆信仰に入った。こうして主の御言葉は、この地方全体に広まった。ここにたびたび起こるパターンがあります。福音はまず、ユダヤ人に述べ伝えられます。彼らはそれを拒否します。そこで彼らは、良き知らせを持って、異邦人たちの方へ向かいます。50節。ところがユダヤ人たちは、神を敬う貴婦人たちや、町の有力者たちを先導して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。彼らは町から追い出されました。彼らは実際、強制的に町を追われたのです。 51節から52節。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。改心した人たちは喜びと聖霊に満たされていました。さて、14章に入り、パウロとバルナバはガラテヤの異教に直面します。ガラテヤはパウロが入っていった中で、最も宣教が困難な場所だったのではないかと思います。ガラテヤ人への手紙を読んでみるだけでそのことがわかります。ガラテヤ人への手紙は、パウロが書いた中で一番難しい手紙です。彼は霊的な傾向が間違った方向に曲がっている人たちに向かってこの手紙を書いています。ガラテヤ地方の名前の元になったのはガリア人でフランスに定住していた人たちと同じ血統のケルト族です。紀元前4世紀に彼らはローマ帝国に侵入しローマを打ち負かしました。後に彼らはギリシャを渡って紀元前280年にデルフィを占領します。ヒデニアの王ニコメデス一世の招きにより彼らは内戦で王を助けるために小アジアに入って行きました。彼らは好戦的な人々で間もなく小アジアに居を構えました。紀元前189年彼らはローマ帝国の配下に入りローマ帝国の州になりました。彼らの境界線は変化し、長い間彼らは自分たちの習慣と言語を保持しました。パウロがこの最初の宣教旅行で建てたいくつかの教会は、一時期ガラテヤ地方にあったので、パウロは普通これらの教会をガラテヤ人の教会と呼んでいました。この人たちは金髪の東洋人でした。このガリア・ケルト人たちは、アメリカの人口の大部分の人たちと同じような気質でした。ヨーロッパやイギリスの同じ血統の中から出てきているからです。シーザーは彼らについてこのように言いました。ガリア人の弱点は、彼らの決心が気まぐれで、変化を愛し、信用できないところだ。またパウロは彼らにとても厳しい手紙を書きましたが、それは彼らにそのような手紙が必要だったからでした。マルティン・ルターは宗教改革にガラテヤ人への手紙を使いましたが、なぜならガラテヤ人への手紙は私たちのような人々に向けて書かれているからですと、マギー博士は述べています。さて、使徒の働き14章の本文に入りたいと思いますが、一節。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。彼らの旅を地図でたどっていくならば、彼らがキプロス島を横断し、パンフリアのペルガに向かって船出したことがわかります。そして彼らはアンテオケ、イコニオム、ルステラ、デルベの地方に旅して行きました。これらはガラテヤの町々です。ですから今彼らは小アジアの中心地帯にいるのです。2節から4節。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして、兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に、印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ところが、町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。パウロとバルナバは、町に大きな分裂をもたらしました。パウロもバルナバもユダヤ人であることを思い出してください。彼らはいつでも最初にユダヤ人たちのところに行き、シナゴグを異邦人のところに行くための足がかりとして使いました。5節から7節。 異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって人たちを恥ずかしめて石打ちにしようと企てたとき、二人はそれを知ってルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。彼らはイコニオムではあまり受けが良くなかったので、ルステラとデルベに逃れました。でも彼らがイコニオムを通って帰ってきたことが分かっているので、おそらくそこにも幾人かの信者たちがいたのでしょう。八節から十節。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の萎えた人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。これまで見てきたように、パウロとバルナバは、使徒としての賜物、つまり、印の賜物を持っていました。彼らは、これらの場所に、新約聖書なしに、福音のメッセージを携えてきたのです。彼らの使徒としての資格は何だったのでしょうか。また彼らのメッセージが神様からのものだとどのように証明したのでしょうか。それは印の賜物が彼らの資格でした。彼らにはこの賜物が必要だったのです。今日私たちには聖書全部が与えられています。今日の人々はこのメッセージを携えて行きさえすればよいのです。11節。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだ、と言った。この人には癒されるだけの本当の信仰がありました。パウロが彼に自分の足でまっすぐに立ちなさいと言ったとき、彼は飛び上がって歩き出したのです。この地域の人々は異教徒だったことを思い出してください。彼らはパウロがしたことを見たとき、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと叫び始めました。彼らの目はパウロとバルナマに注がれていました。彼らは人たちのことでとても興奮していました。12節から13節。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。パウロは彼のチームのリーダーで、主に話す人です。そして人々は、彼らを神々にしようとしています。彼らは花飾りと生贄を持ってきて、彼らを礼拝する準備ができています。アメリカでは、ある年は野球の選手で、その後は政治家です。そしてフットボールの花形で、またその後は別の政治家です。次の年までには、そのすべてが忘れられていて、新しい誰かになります。それは説教者も同じです。ある人が神様の御言葉を述べ伝えて、すべての人が彼を素晴らしい説教者だと認めます。次の日には彼らは、その人を十字架につける準備ができているのですと、マギー博士は皮肉を述べています。14節から16節。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、衣を裂いて、群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか？私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった、生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神は あらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。パウロとバルナバはこの人々が自分たちを礼拝しようとしていることにびっくりしただけでなく、完全にショックを受けました。彼らは叫びながら人々の中に駆け込みます。私たちも皆さんと同じ人間です。コルネリオがひれ伏して自分を礼拝しようとしたとき、ペテロも同じことを言わなければなりませんでした。確かに私たちはひれ伏して人間を拝むべきではありません。クリスチャンは這いつくばって誰かのブーツを舐めるほどにひどくこびるべきではありません。残念ながらクリスチャンの働きの中でも、他の人たちが自分に貸し付くことを望んでいる人たちがいるのは残念なことです。17節から18節。とはいえ、ご自分のことを証ししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。パウロは彼らの注意を創造主である生ける神様に向けさせようとしています。彼らを異教の偶像とギリシャの神話から引き離したかったのです。19節。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。なんと気まぐれな人々でしょうか。ある日には彼らはパウロとバルナバを神々として礼拝する準備ができています。そして次の日にはパウロを石打ちにして殺すのです。彼らはパウロを石打ちにして、死んだものと思って町の外に引きずり出しました。おそらくこの時彼は実際に死んだのだと思います。後になってパウロはこの時の経験を次のように述べています。第二コリント十二章の二節から四節。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。また次のようにもパウロは述べています。第二コリント十二章の七節。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。以上の記事から、この時群衆がパウロを半殺しで放置したのではないと思います。完全に死んだ彼を放置したのです。そしてその後、神様は彼を生き返らせたのだと信じます。ではなぜ神様はこの石打ちが起こることを許されたのでしょうか。ガラテヤ人への手紙6章7節にはこう書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。つまり、パウロは自分でまいた種を刈り取ったのです。彼はステパノの石打ちを命じました。改心の後でさえも、私たちは自分のまいた種を刈り取ることになるのです。私たちは何でも自分のまいた種は、刈り取らなければなりませんとマギー博士は述べています。20節。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、 彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。石打ちにされたにもかかわらず、パウロは立ち上がり、そしてまさにその明くる日には、彼は旅ができたのです。彼が実際に死から生き返ったかどうかは別にしても、これだけでも奇跡です。21節から22節。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケトに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならないと言った。この地点で彼らは向きを変え、同じ道をたどって、ルステラ、イコニオム、そしてアンテオケを通ります。23節。また彼らのために、教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。彼らはピシデアとパンフリアを通って帰り、もう一度ペルガで説教をします。そして彼らはアタリアに行き、その港から船出してアンテオケに帰ります。26節から28節。そこから船でアンテオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと、教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。パウロとバルナバは働きの報告をするためにアンテオケに帰ります。彼らは神様が今、確かに異邦人に福音の門を開いてくださったことを報告します。福音が始まった時には、教会は全くヘブル人だけで構成されていました。その後確かに福音が異邦人に伝えられ、さらに今は、小アジアの教会は皆、完全に異邦人で構成されています。これらの教会には、いくらかのユダヤ人がいた可能性もありますが、ほとんどの場所では、ユダヤ人は福音を拒否し、異邦人たちが福音を受け入れたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。